おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日から話を始めましたのは斉藤春道さんという非常に重度の難聴で、社会に適応するために言葉を話すってことを夢中でやってたんでありますが、それが故に逆に言葉が自分から遠ざかっていくという、普通の小学校中学校行くんですけども、そこではいわゆる健常者の間に挟まれて、かえって無口な自分が出来上がってしまった。発音が変ですからね。それで16歳の時にやっと決心して、高校は都立の老学校に進むんですね、
はい、
そこで手話と出会ったら、自分が語りかけるということができるわけです。手話の持っている手の動きと、それから語りかける表情の変化、これでコミュニケーションが楽しくなるんですよね、
はい、
手話を覚えることによって自分を作り始めるんでありますな、
はい、
この斉藤さんは自分が言葉を発するようになって本を読もうと決心なさる、
はい、
一番最初に読んだ本が母の絵日記。
あ、お母様の。
お母様がうん十冊残してくれたあの絵日記を読み始める、うん、母の絵日記が僕のアイデンティティを支えてくれる、それが記録となり記憶となり、コツコツと書き込まれた文章が私の幼い日々を蘇らせてくれて、それが初めて言葉化することができるようになったという、
はい、
初めての読書は母が書いてくれた絵日記であったという、このあたり感動しました、
はい、
で、この斉藤さんがですね、詩人吉野博さんの詩に出会いまして感動するんであります。ちょっと長いかもしれませんが、
はい、
吉野博さんの詩でございます。この方の詩にこんな詩があります。命は自分自身だけでは完結できないように作られているらしい。花もめしべとおしべが揃っているだけでは不十分で、虫や風が訪れてめしべとおしべを仲立ちする。生命はその中に欠如を抱きかかえ、それを他者から満たしてもらうのだ。うまいこと言いますなあ、詩人は。めしべとおしべもそうですよ。風や虫がいなければ受精できない。他者がいないと自分が完結しないんです。吉野さん言います。世界は多分他者の層はお互いに欠如を満たすなどとは知りもせず、知らされもせず、ばらまかれた者同士、無関心でいられる間柄、疎ましく思うことさえも許される間柄、そのようにして世界が緩やかに構成されているのは、なぜ花が咲いている、すぐ近くまでアブの姿をした他者が光をまとって飛んできている。私もある時、誰かのためのアブだろう。あなたもある時、私のための風だったかもしれない。いいね。
キラキラと命が輝いてる感じがしますね。
そうそう、アブって決していいもんじゃないじゃない。だけど、そのアブを待っている花があるかもしれないっていう、風もそうでありますな。風は透明で姿がありませんから、自然界では吹かれるものがなければ存在さえ消えてしまう。でもあの透明な風が春先になると、あれだけの様々な花を咲かせると思えば、他者の層はお互いの欠如を満たすことなど知りもせず知らされもせず、その他者によって世界は構成されているという。
はい。
これはいい言葉だな。他者の存在を疎ましく、アブはみんな叩き潰そうというような人がいるかもしれないけど、
はい、
それは違いますよと。アブはどこかで待っている花のためのアブなのである。カナも誰かのためのアブかもしれない。アブ。
なんかあんま嬉しくないですけど。
アブ。私は誰かのための風だったかもしれない。
自分は風なんですね。
ちょっと割とね、いいとこ取っちゃった。でもこれ答えますね。めしべとおしべ、風や虫の仲立ちがなければ、命をつなぐことができない。でその詩を読んで、斉藤さんはなんて美しい詩なんだと。
はい、
命は命のみで完結しない。 他人から満たしてもらってやっと出来上がるのが命なんだ。世界とは見知らぬ者たちが広がる世界。世界がそのように作られているのは誰かのためなんだっていう。著者は今、耳の聞こえない女性と結婚し、子を持つお父さんとなりました。はい、そしてその子のために毎日、絵日記を書いておられるという。絵日記を書きながら子供と言葉を共有しつつ、母の思いが胸に流れ込んでくるという。
へ
ー。美しいエッセイですな。
はい。
そして、鈴木大輔さん。この方、ルポライター。
はい。
仕事は忙しかったんでしょう。41歳の時に脳卒中を起こして、高次脳機能障害となる。さあ、この方がいかにその障害を乗り越えていたか。この次また明日のまな板の上で。